今日のところは6章ルカの福音書の6章の39節から42節という短い箇所ですね。ここで盲人が盲人の手引きをすることができるだろうかと、二人とも穴に落ち込むという誰でもが非常に分かりやすい例えで言っています。でこれはどうしてこのように言ったのかということですけれども、これは実はですね、自分の罪ということも見えないのにですね、他の人を導こうとする、実は全ては盲人だという見方があるわけなんですね。これはヨハネ福音書でも出てくるところです。本当はみんな盲人だとですね。で、神様の聖霊が与えられてですね、そして初めて自分の罪あるいは神様の大きなご計画っていうことが分かり始めるんですね。全部分かるということではない、もちろんないわけですけれども、だからこういうふうに自分が罪があるのに他の人が罪があると言って悪いと言って言うようなことはですね、それは盲人が盲人を手引きしたりですね、指図したりしようとすることと同じだと、両方とも落ち込むっていうことですね。まあそういうことも関連しているわけです。だから当然これはですね、道案内をするっていうのは一体何者がするのかっていうところはここでは書いてありませんが、別のところで詳しく書いてあるところで、そのこともちょっと、見ておきますね。何が私たちを道案内するのか、それはローマの手紙のローマへ信徒8章というところですね。その8章の例えば4節からのところにずっと書いてあることはそのことなんですね。繰り返し繰り返しローマ信徒の手紙284ページですね。ローマですね。でここで見たらですね、肉ではなく霊に従って、これはこの霊というのはすぐ後にあります。何度も強調している9節からのところですね。霊の支配下にあるということを言ってますね。で13のところも見てみたら、肉っていうのは自分中心の気持ち考え、自分中心っていうのは非常に深く私たちの中にあるわけですが、その自分中心の考え思いにするならば死にますと、非常にはっきり言われています。しかし聖なる霊、聖霊によってその自分中心の考えを断っていくならば、そして14で神の霊によって導かれるということなんです。そうして初めて神の子供になっていくんだと、まあ、そういうふうにですね、ここで何が導くのかというと、神様の霊、目に見えない聖なる霊が導くということを非常に強く繰り返し繰り返し繰り返し言っているわけですね。これがキリスト教というものの中心にあることなんですね。ですね、しばしばけれどもですね、聖なる霊というのは目に見えないから、人間が、あるいは指導者が導いてしまうということもあるわけです。それは、本来指導者っていうのは、そういう聖なる霊をみんなが見つめるように、あるいはキリストをみんなが見つめるように、そういうふうに仕向けるものであるんですね。キリストを見ましょうということで、その指導者を見ましょうということでは、それは全く間違いということになるわけです。でも、間違った宗教ほど、その人間を、見つめる。ですから 宗教を全面的に否定しまった共産主義の国というのは非常に巨大な写真、ですね、マルクスとかレーニンとか毛沢東とかいった多分ものすごく大きな写真を飾ったりですね、巨大な銅像を作ってみたり、そしてそれがですね、例えば中国でもかつてはですね、学校のすべての教室に毛沢東の写真を全部飾るとかですね、そういうことが起こるし、ある新興宗教の本を見て今バージ特集を驚いたことに、特集なんだ、すべてのページにある創始者の写真を全部真ん中に入れてあるわけです。そういうような方でちょっと驚いたことありますが、そのぐらいですね、間違った宗教ほど人間の方に見つめさせようとするっていうところありますね。でも本当の正しいこのキリスト教っていう信仰はですね、特定の人間を見つめなさいではなくって、この神様、そして目に見えない聖なる霊を受けるようにという、そういう導きをするわけです。ですね。キリストを向きましょうと。そのためにはキリストはどんなお方かを知らなければいけない。神の言葉がどんなものか、それを説明してですね、そうしてみんなが神様やキリスト、あるいは聖霊の方に向こうとすること、それを助けるのが本当の指導者ということなんですね。そういうことで、この盲人が盲人の道案内することはできようかと。これ、ちょっと読んだらですね、これは目が見えない人のことを言ってる。自分は関係ないと思いがちなんです。そうではなくて、聖書はみんなそういうふうに、いわば盲人だということなんですね。ですから、キリストによって道案内をしていただこうということであります。それでですね、少しでもそういうふうにして、私たちも聖なる霊を受けるとですね、そうしたら少しでも近づくことができるということもちょっと書いてあります。で、41節のところからですね、これもちょっと意外なことが書いてありますね。なんで意外なかっていうと、目の中の丸太っていうふうな言い方は他にはどこにもないわけです。で、こういうふうな驚くような例えは、他のどんな人も誰もですね、こういうことを例えに使ったことはないですね。目の中にこの丸太、前は針という言葉。この家の非常に一番大きな横木、そういったものを言って、針と言っても分かりにくいので、この丸太というふうに言いましてありますね。で、だからあまりにもちょっと例えが大きいものだから、ちょっとあんまりピンとこないという人もおるかと思いますね。目の中に大きな丸太があるのにどうして気づかないのかと。で、こういうこともですね、ちょっと読み過ごしてしまいがちなんですけど、実は目の中にある丸太、これは何が言いたいのかっていうと、目っていうのはですね、心を表しているわけですね。他の人をこういうふうに見る。こういう、あの人はこうだ。この人はこうだ。そうして、裁くっていうのは、その人を、まあ、いたら、はぜのけようとする気持ちですね。裁くっていうのはそういうことです。いつも誰かをはぜのけようとする気持ち。で、それをですね、自分の中に巨大なものがある。言い換えたら、それは心が間違ってるから、他の人の悪い点ばっかりが大きく見えるということで、これは目の中って言い換えた心の中に大きな丸太があるというわけなんですね。心の中に巨大な丸太があると。それは要するに罪ということだったわけです。そういうふうに、この巨大な丸太とは、すなわち自分中心の考え方、すべて自分中心にまず考えるって、それが大きな丸太であるわけです。それをなくさない限り、他の人は誰を見ても何か衝突する。ということですね。自分中心だから自分が褒めてもらえない。だから腹が立つということが起こるわけです。で、ここと、まあ、ちょうど逆になるのが、前からここでイエスが言っている。だから、これはずっとだから続いているわけですね。自分に悪いことを言うたりしたりする人、敵対する人、そのような人のために良いことが起こりますようにっていう祈りの心、これも愛と言ってますが、それとですね、全然違うというわけです。そのような祈りの心っていうのは、普通には誰も持っていないわけですね。すべての人は盲人である。言い方、すべての人は大きな丸太心の中にある。 それもパウロが言っている通りです。巨大な丸太が、巨大な罪があるというわけなんですね。でその丸太を自分であまり起きて取り除くことはできない。だからイエス・キリストが来られたわけなんです。そのことを今度はパウロのあの表現でちょっと言ったんですね。みんな誰もがですね、そういう巨大なものを持っていてどうすることもできないというのは非常にパウロは直接的に述べてますね。ローマ書のところでは3章の10からのところです。ローマですね、3章の10から、9のところからでもいいんですけど、3の9から276ページですね。私たちには優れた点があるのだろうかと、全くないとか言うて、非常にはっきりと言ってるんですね。こういう言い方もまずしないですね。あの人は良い人、この人はちょっと良い人、この人は悪い人、この人は嫌いな人とか、いろいろ自分でしなさだめ、これ要するに裁いてるということです。でも自分が誰かを裁いたりしても、この本人はどうなるか。みんなこういうの同じように悪いつもりいっぱい持ってるんだと。一体誰が他の人をですね、あの人こんなんやと、裁いて突き飛ばしたりできるかというわけですね。まあそういうような言い方で、みんな罪のもとにある。正しいものはない、一人もいないと。これが今言ったあれですね。イエス様は言った。イエス様はとっても意外なこう例えをなさる。目の中に巨大な丸太があるんだ。それを取り除かなったらですね、他の人の罪、どうこうとてもできないと。だから、このパウロの表現ですればですね、みんな罪を持って大きな丸太。それをイエス様を信じることによってですね、だからその次の後、3章の21から有名なところがありますが、そこで3章の21というところになるわけですね。信じる者すべてに与えられる神の義っていうのは何かというと、いっぱい丸太が大きなものがあるのにですね、信じるだけで取り除かれて、そしてもうあなたは丸太がなくなったよと言ってくださるというわけなんです。自分の力で覗こうとっても、どうしてもこれはできない。できないけど、イエス・キリストを信じる。ただ信じるだけで、すべての人に与えられるというんですね。この表現が非常に異なっていますから、今日のイエス様のこの表現と関係がないように思うかもしれませんが、根本は同じことを別の表現で言っているわけなんです。神の義、神様がですね、もうあなたは正しいと。もう大きな丸でないよ、取り除いてあげたよ、というわけです。その取り除くためにキリストは十字架にかかって、私たちを愛するがように取り除いて、そのために自分が死んでくださったというわけです。まあ、そういうふうにですね、この3章の21からずっと繰り返し書いてるのはこのことだったんですね。で、イエス様を取り除けと。あ、これは信仰によって取り除くのだ。ということが、十字架にかかられた後で、はっきりと、人たちに掲示されたわけなんです。ですね、信仰によって取り除くんだ。信仰によって取り除いてもらうというわけですね。そうしたら、元のところに帰りますが、初めて、他の人のこともはっきりわかる。取り除く。愛の心でもって、神様どうかあの人のそういう罪をもう取り除いてくださいと。神様を知ることができますように。そういう祈りの心で他の人を見ることができるようになる。そうしたら初めて神様がその人に近寄って取り除いてくださると。というようなことなんですね。このイエス様の方、表現というのはですね、そのままでは分かりにくいところもしばしば。だから、パウロの手紙というのもあるわけです。パウロの手紙というのは、イエス様のそのお心をですね、詳しく言い換えて、言い表しているわけですね。そういうことになるわけです。自分の目から大きな罪を取り除きなさいと、信仰によって。そうしたらば、いろんなものがはっきり見えるようになる。まさにそういうことですね。 これはしばしば私たちがですね、取り除いてくださるほどイエス様が苦しんで死なれたのに忘れてしまってですね、キリストを信じてもうっかりしたらまたまたですね、油断をすると自分の丸と取り除いた丸と感謝を忘れて他の人のことばっかり気になってしまう。それは信じてからでも起こることなわけですね。裁くなって。だからこれは弟子たちにも言われたことなんです。信じてない人じゃなくて、すでに信じてもこのことは気をつけなければ、彼すると他の人のことばかり大きなものが見えてきてしまうと。で、そのことも別の、例えばマタイの福音書で言われている、これも何度も出てきましたが、いつもですね、最近学び始めた方々もおいでるので、以前に話したことももう一度繰り返しておるわけですが、このマタイのですね、マタイの18-21からのことは、マタイの福音書18-21っていうところですね、35ページの。これは仲間を許さない家来の例えてあります。兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきなんだろうかと、7回どころなら70枚、要するに限りがないと言ったわけです。これはどうしてかというと、愛の心というものは限界がないからですね。もう3回許したら終わり、それは愛がないから。神様の愛を深く受ければ受けるほどですね、これは終わりがない。だから7回の70倍とか言ってですね、要するにこれは限界がないと、終わりがないというわけですね。で、この人は非常に莫大なお金の借金をしてもらって、1万タラントンって書いてますね。これは、ずっと前にどっかで学んでありますが、1万タラントといっても現在わかりませんが、これはですね、今言った6000億円という、莫大な金。6000億。要するに無限に近いようなんですね、個人にしては。6000億です。そういう無限に近いようなものを、借金をですね、みんなないようにしてもらう。要するに、このイエス様が言おうとしていることは、それが今、さっき言った巨大な丸太があるということなんです。莫大な罪は、それを許してもらったと。それなのに、28であるように、許してもらって非常に感謝したはずなのに、油断をしてですね、油断をして、自分がよその人に借金をしている。いや、借金なら金を貸してやると。そしたらお前を許さないぞ。って言って首を絞めようとすると。これはこの罪の問題ですね。私たちはたくさんこの罪を犯していると。それを全部許してもらった巨大なもの。それなのに少し自分に罪を犯した人をやる、許さないぞ、許さないぞ。そういうふうにうっかりするとなるというんですね。許してもらったものでもそういうことになる。でもそういうことをしていたら必ずですね、神様から厳しく罰せられると。そういうことをここのところでも言っているわけです。だからまずこのように私たちは許していただいたんだと。これ本当に受け取ったら誰でも許せるはずだと。ですね。だから主の祈りでも、私たちが罪を許しましたように、私たちの罪もさらに許してくださいと言いますが、すでにそれ以前に神様からイエス様が許していただいたんだから、それを思ったらもう許せたということが起こるんだというわけですね。はい、そういったことと関連していますが、それでもう一度元に帰ってみたいと思います。 ここと関係したこと、他にもちょっと言いますと、人間が他の人間を見る目っていうのはですね、ここでまず注意を繰り返し言われたように、裁きの目で見るかですね、それとも無関心、無視する、無関心で見るか、それともここで神様が言われているような愛の目で見るか、大概この三つになるわけですね。ですね、裁きの目で見る、何らかの裁きが関わる裁きの目、それか無関心、それから神様の愛を持って見ようとするかという、そういうことで、ここは無関心ということは書いてなくて、裁きの目か愛の目か、愛の目すなわち祈りの目というわけですね。これは何かというと、無関心というのはすぐに裁きの目に変わるからですね。全然関心持ってなかった、例えば同じ学校職場で暮らす関心になった、ちょっと何か失敗した、あの人ダメな人だとかですね、簡単にそういうふうに無関心、無視するような目は裁きにすぐに変わるということがありますね。それからほんならよくこの人間同士の愛へのどうだろうかと、これは前にイエス様が言った、自分を大事にしている人を愛しても何の価値もないと、要するに当たり前だと、何も神様からの報いはないということをはっきり言われたですね。それはそれぐらいですね、人間の普通の人間同士のこの世で言われている愛というものは神の前で本当に価値がないからだというんですね。それはなぜかというと、人間関係同士の愛は自分に引き寄せようとする感情なわけです。これはみんな共通ですね。親が子供を愛する、その正体はというと、その子供をやはり自分に引き寄せようというところが必ずあるはずですね。自分の希望通りになってほしいと、希望通りになれば自分に近くなると、希望通りにならなければ遠くなる、だから自分の願った通りになってほしいというふうなこと、自分のそばで引き寄せたい、要するにこの愛やいもの、不安とかいうもそうですね、特定の選手とか歌手だとか何とかいうこの不安というのがありますが、これはですね、もう何とかして引き寄せたい、だから叫ぶ声も上げて近寄っていくとかいうことでですね、名前を書いてもらったり、もう近寄せたいという、大概そうに人間同士の愛は自分中心なんですね。自分のところへ引っ張り寄せたい、引っ張り寄せたいという、そういう気持ちなわけです。だから祝福をされない。けれど、それは盲人だ。なぜかというと、自分の罪を丸太、巨大な丸太のような罪を知ってたらですね、自分のところへ引き寄せたからって一体何の意味があるのか、ということなんです。自分の罪ということを知らないからですね、自分のところへ引き寄せて、何かいいことが起こるように間違ってるわけです。本当に自分の罪を知ったらですね、自分のところに引き寄せてやろうとか思わなくなるわけです。そうではなくって、神様のところに近づいてほしいと願うようになるわけですね。自分の丸太がわからない。自分なんか綺麗なものだとか、存在だとか、良い人だとか思ってるから自分に引き寄せようとするんだということなんです。大きな錯覚。間違いがあるというわけですね。で、そんなふうに自分の考えや衝動、気持ちをですね、検討する、理性的に検討するようなことも、私自身も聖書を知る前まで全然そんなことを思ってもいなかったこと、あの人いな好きなな、これ引き寄せたいと思う、当たり前だと、そういうだけのことでですね、あったわけなんですけど、そういうふうに自分の中の罪とかいうことをですね、考えて本当に知った時には、自分に寄せても何もならない。それ必ず自分の罪があるんだから、その関係はそのうちに壊れるということですね。自分のとこ引き寄せても、で一時的に好き好きとか何とか言ってもですね、必ず壊れてしまう。両方が罪を持ってるんだから、だから人間の本当のあり方は自分のとこ引き寄せるんではなくて、神のところに近づいてほしいと願うことなんだというわけですね。そして聖なる霊がその人にもあの人にも下されるようにと、それがこの祈りの目であると、祈りの心であり愛の心だ ということですね。そういうことも聖書を知って初めて私も知らされたわけです。ですね、それがこういうとことも関係していくわけです。自分の目の中あるいは心の中に巨大丸太があるんだと、そんなものなんで力をしようとするのかということなんですね。これはそういう愛はみんな人間に対しても動物に対しても同じですね。ペットに対する愛でもやはり自分に引き寄せたいと思うからです。その可愛らしい純真な動物を自分にやっぱり近づけたい。だから、動物は本当にそれで、迷惑しているということもそれはあるわけです。ですね。狭い鎖につながれてですね。人間はそれで可愛いと思っても鎖につながれてずっと一日でほとんど置いておくと。散歩の時だけで。そういう時だけで、その犬や猫はですね、本当は自由に、走り回りたい、そういう足を持っているわけですね。動物園なんかもそういうことですね。人間中心に。そこに置かれた動物にはたまったもんじゃないはずですね。シロクマなんか、ナスなんか、暑くて暑くて、もう耐え難い暑い状態だと思いますね。それは万事そうなんです。でも動物園とかのペットだけじゃない。人間がみんな他の人間に対して同じようにしていると。なんとかして引き寄せよう、引き寄せようと。それが愛だというふうに歌でもいっぱい歌って歌ってして世の中にまあこういう言葉で氾濫してるからですね、分からなくなってくるんです。でもこれみんなそういう自分の真ん中に丸太っていう気がつかない世界なんですよね。本当にその丸太を知ったならばこういうことを思わなくなるわけです。自分の引き寄せるなんて思わなくなる、そもそも、そういうことをここでもみんなつながってくるわけです。要するに神様の隣にある人は近づいて、周りの人は近づいて、初めて聖なる礼を受けて、そうしてその人の目からも丸太が取り去られるということ、まあ、そういうことをイエス様はですね、暗に言おうとしているんですね。でパウロがそれをもっと詳しくですね、論理的に表しておるということなわけなんです。そういうことで、この、なぜこの聖書では愛というのかということがですね、今言ったのことからも浮かび上がってくるわけです。この聖書の中で、これも初めて読む方がおいでると思いますが、人間同士の愛と、こう聖書で言う愛と非常に違うということをですね、まあ、言っている。これは、だから、コリントのですね、最後にちょっとこのところを見ていますが、13章ですね、第一の手紙の13章。コリント第一の手紙13章の、4節から、この愛の性質っていうものを言ってると思います。317ページのところですね。で、このもうここで言う愛というのは忍耐強いというのが忍耐4節と7節に重ねて書いてあります。7節、忍ぶ、耐えると別の言葉、これは良きものがその人に注がれるようにって言うんだから、どんなに悪くても何であってもそれを耐えて、そして希望を持つ、この忍耐は希望と結びついているということを前にも言いましたけど、真実を喜ぶというわけですね。利益を求まない、恨みを抱かないと。で、全てを望むとかどういうことかと、なので全てを信じ、ここで全て全て全てと4回も書いてあります。これは、愛と人間同士のことですから、誰か悪い人、敵対する人、良くない人があっても、その人のことを教えて言っても、忍んでその人が良くなるようにと。全てっていうのはですね、様々な悪いこと、嫌なことあっても、全て神様が最善に良くにしてくださるというふうに信じるというわけです。あの悪い人でも神様はきっと良くしてくださると。で、全てを良き方へと望む。というわけですね。 あの人は悪い人だから死んでしまえではなくって、あの悪い人の中にも神様が手を差し伸べてくださるようにと。そして文字通り全てを耐えたような人、これはあの迫害の最中でも敵のために祈って死んでいったような人はまさにこういうことに文字通りになっただろうと思いますが、愛があったら全てを神の国のために耐えると、そういうことが本当の愛だっていうことなんですね。はい、そういうことともうこういうふうにつながってくる、はい、それでは最後に元のところにもう一度戻ります。で、前のところでですね、この37節のところで許せ、そうすれば許されるということがありました。与えよ、そうすれば与える、これもこういう罪の問題と深い関わりがあることで、相手のさまざまな問題点を許して、そして良くなるように祈る心、その心を与えると。そしたら与える、もの与えるって普通は物とかを思い出しやすいんですけど、その許しの心、祈りの心を与える。そしたら自分にも祈りの心、愛の心を与えられると。そういうふうに、この、その前に書いてあったこともですね、みんなそれぞれに、結びついてくると思うんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。